大阪トーキングヘッツ、今週のテーマは石川博貴活動報告です。先ほどお伝えしましたが、選挙の結果を受けまして特別国会が12月9日まで開かれるということで、11月8日に開会式も執り行われまして、石川さんも出席をされました。
はい、
石川さんは参議院法務委員長ということで、役員の皆さんで記念撮影もされましたよね。
はい、
法務委員会ではどのようなことが議論されるんでしょうか。
はい、今回の特別国会、11月1日に召集をされて、そして8日の日に、陛下のご都合に合わせて開会式が開催をされました。で、この開会式には天皇陛下が毎回ご臨席をいただいて、
はい、
そして会場は参議院の本会議場で行うということが通例になっています。これは衆議院の本会議場と参議院の本会議場、形は非常に似てるんですけれども、参議院の本会議場だけ議長席の背中の後ろに陛下をお迎えできるスペースが用意されていますので、
はい、
毎回参議院の本会議場で国会の開会式は行われています。で、この国会の開会式にお越しになられる天皇陛下をお迎えするというのが、衆議院参議院それぞれの役員の務めになっていまして、議長以下各委員長が入り口で天皇陛下をお迎えするということをさせていただきました。私も今回参議院の法務委員長という退任を拝命をいたしまして、その最初の仕事をさせていただいたわけですけれども、しっかりと身を引き締めて職責を果たしてまいりたいというふうに思っています。法務委員会というところは、様々な法務省が所管することについて議論をさせていただいております。法務省は刑法、民法といったその法律の体系、すなわち日本社会の構造そのものを担う分野でもありますし、あるいは人権擁護、さらには最近でいうとインバウンド、海外からの観光客の方が大変多く日本にお越しになっていますけれども、入管当局の体制、こうしたことも法務省は所管をしています。そうは言っても、私自身は放送の出身でも司法試験を合格したわけでもない意味ですので、全くの門外観という、位置づけ、立ち位置なんですが、
はい、
一つ一つこう勉強しながらですね、頑張っていきたいというふうに今思っております。
石川さん、一つ疑問なんですけれどもね、今参議院と衆議院では野党第一党違いますよね。
そうなんですね。
こういう状況はあまりないのかなというふうに思ったりもしますけれども、
おそらく初めてじゃないかと思いますね。
例えば具体的に国会運営、それから委員会などに影響っていうのはあるんでしょうか。
はい、衆議院選挙前にして、民進党の所属の衆議院の方々が党の公認候補は立てないと、そして全員ができたばかりの希望の党に行って、
はい、
そして希望の党から立候補するということを表明をされました。で、ただその後、小池党首による排除するということによって希望の党に入れなかった方々が、じゃあと言って民進党に戻るんではなくて、新たに政党を作って、立憲民主党という政党を作って、選挙戦に臨まれました。そうした状況の中で衆議院選挙が行われて、結果として衆議院における野党第一党は立憲民主党になっています。
はい、
民進党の方はほとんどいません。で、希望の党の方々も立憲民主党よりは若干少ないものもいらっしゃるという状況にあります。で、一方で参議院においては野党第一党は引き続き民進党のままなんですね。
はい、
で、こういう状況だと何が起こるかと言いますと、本来政党というのは国会においてさまざまな法律あるいは議員立法と審議をして、例えば内閣から出てくる法案についても野党として修正を求める、で、修正について議論をする、で、与党と折り合いがつけば修正案が可決されるということがあるんですけれども、仮に衆議院で立憲民主党が修正案を提示されても、それをじゃあ仮に衆議院で通ったとしても参議院では立憲民主党の方っていうのはほとんどいらっしゃらないんですよね。
そうですね。
そうするとそれをじゃあ別の政党である民進党が、引き続きその修正案を担って議論してくれるかというと全くわからないという状況になりますし、おそらくそうは普通はならないので、今の野党の構成の状況だと修正、協議あるいは修正案を通す体制というのがまず整っていないということになります。さらには衆議院と参議院で野党の方々の賛成反対あるいは棄権といったこうした投票態度というのが一致しない可能性が別の政党ですから出てきます。そうすると例えば衆議院の法務委員会でこの法案については与野党ともに全員賛成しましょうねということで、議会用語で握るというんですが、こうした合意が 得られたとしても参議院で同じように合意が得られるかどうかっていうのは全く見通しがつかないということになります。これまでですと例えば民進党としてこの法案には党として賛成しますというものがあれば衆議院でも賛成する、参議院でも賛成する、あるいは党として反対するという立場であれば衆議院で反対する、参議院でも反対するということが見通せたんですが、今回のまあ国会の構造でいうとそれが全く見通せないということになります。ですから内閣から出てくる法律を成立をさせようということで、うん、野党の方々に頭を下げて、はい、お願いをする立場にあるんですけれども、衆議院側でその立憲民主党にお願いして合意が得られても参議院側で別途民進党の方々にお願いをしなければならない、それを野党の方々はうまく利用して国会を混乱させようと思ったらさせることができるという状況が残念ながら生まれているということだと思います。そうした中、我々与党としては実直に誠実に法律を通させていただけるように丁寧に審議を進めていかなければいけないというふうに思いますね。
さてここでですね、番組宛に届いたメッセージをご紹介させていただきたいと思います。大阪市の達言さんからいただきました。
大変ありがとうございます。
ありがとうございます。石川さん、七重さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。財源が借金で賄われる教育の無償化に不安はないのでしょうか。この度長男が申請していました平成30年度の給付型奨学金の審査を通していただきありがとうございます。生活が困窮していますので気持ちが非常に楽になりました。
良かったですね。
良かったですね。
給付型奨学金制度、今年度ようやくスタートさせたんですが、はい、対象の方が2800人程度と限られている中で来年度は2万人に拡充をしようということで、予算自体はこれから成立に向けて取り組んでいくんですけれども、制度として2万人拡充するということはすでに決まっておりますので、現場では審査あるいは手続きが進んでいるという中にあります。でご心配していただいている、教育の無償化を進めるにあたって借金を増やしてしまうんじゃないかというご意見ですけれども、そういうことではございませんので、ぜひご安心をいただきたいというふうに思います。今回衆議院選挙において私ども公明党、教育負担の軽減というものを力強く訴えさせていただきましたが、財源も示させていただいております。消費税を 8% から 10% に引き上げる、その増収分を使わせていただいて、はい、この教育費の負担軽減に充てさせていただきたいということですね。きちっと何の財源もなく新たに借金を増やしてやるということではないということをご理解をいただきたいと思います。ただ一点混乱を呼んでしまっているのは、消費税の引き上げ分というのはもともと借金返済に充てるはずだったんじゃないかというご意見をお持ちの方もいらっしゃると思うんですよね。そういう意味では確かにその通りで、借金返済に充てさせていただくはずだったものを教育負担の軽減に充てさせていただくんですけれども、大変ありがたいことにこの6年近く、自公政権になってから日本の経済は堅調に推移をしてきていまして、はい、法人税収あるいは所得税収、大幅に伸びを見せております。そのことによって毎年毎年の借金の割合、国債を発行する額というものは減らしていくことが今できていまして、プライマリーバランスという財政の健全化に向けて着実に歩みを今進めてきている中にあるんですね、
はい、
で確かに消費税の増収分を一部教育負担の軽減に使わせていただくと、その財政の健全化達成するスケジュールは少し先送りになってしまいますけれども、その着実な流れというのは何ら変わってないということはご理解をいただきたいと思います。きちっと財源を示して、そして財政の健全化も旗を下ろさずに、大事な大切な教育負担の軽減、これからの少子化人口減少に歯止めをかけていくという、その政策を力強く打ち出していきたいと思っております。
達言さん、メッセージありがとうございました。石川さんには後半も引き続きいろいろとお話を伺っていきます。